作ってる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まず皆さんからのメッセージ紹介していきますよ。松原市から送ってくださったのは自転車でゴーさん。今回の放送で薬によるアレルギーのお話が出ました。薬疹というものですよね。先日の放送の件ですね。予防接種の時など設問にアレルギーが出たことがあるかとかありますよね。新しい油で天ぷらや唐揚げを作らねばと反省しました。つい3回ほど油を使い回ししちゃっています。紫外線日焼けも怖いですが、夏野菜を上手にとって和食中心の食事で発酵食品を食べてバランス良い生活を心がけようと思います。いつも先生はスラスラと〇〇は体にいいよ、〇〇は気をつけた方がいいよと教えてくださるのですが、覚えられないのでかっこ笑い、ラジコで聞き直していますと、ね、何度も聞いてくださっているようです。ありがとうございます。続いてこちら、岡山県岡山市から送ってくださったのは森脇田杖さんです。ありがとうございます。今日腸の長さのお話がありましたが、腸の長さは体型により違いがありますか？腸が長い人が太りやすいと聞いたことがあるのですが、正しいのでしょうかというご質問です。他にも淀川区から西部和樹さん、奈良県大和郡山市から木内元子さん、兵庫県尼崎市から富永ローズさん、他にもたくさんお送りいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
音声ね、もう全部聞けなくてメモも取れないっていう時はね、グーのブログか、アメーバブログか、フェイスブック、その辺にね、放送終了後に必ず記事と音声データ載せてますので、参考にしていただけたらいいかと思いますね。
そうですね、ドクトルかっちゃんで検索していただいたらそのあたりのブログ出てきますね。
あとね、腸の長さと肥満の問題あんまり関係ないんですね。やっぱりね、高脂肪高カロリーのものを食べてる人は肥満気味になりやすいし、あとね、食べる量がね、多すぎてもね、やっぱり太りますよね。
だから別に
動かなくなって同じ量食べたら当然太るよね。でね、みゆきちゃんは1日1食2食3食？
私は3食しっかり食べちゃいます ね。
まあよく動くもんね、1日1食の人もいるんよね。
結構聞きますよね、芸能人の人意外と多いですよ。
昔よくね、1日1膳って言ったけどね。
あれは余裕こないよ。
いろんなこう健康があってね、1日1食がいい、2食がいい、3食がいいって、どれが正しいのかってね、これ非常に難しいんですけど。
本当ですよ。
1日2食が正しいと思ってね、家族には朝ごはんを出さないお母さんがいたんですよ。で、小学生の子供さんはね、お昼の、ね、給食と晩ご飯だけしか食べてないよね。で、明らかに痩せていて、アトピーとかね、喘息のアレルギーもあるんですよ。で、アレルギーが原因で食事指導を受けて2食にされたそうなんだけど、
もともとはそうだったのに、
結果ね、治っていないし体力もないわけよね。
余計悪いじゃないですか ね。
やっぱり成長期は1日ね、3から4食は本来必要なんですよ。で、食事の内容も当初はね、玄米を炊いていたそうなんですけど、だんだんね、パンとかパスタ、炒め物揚げ物が増えていったようなんですよね。だから食事を3食に変えて和食中心にしたらね、3ヶ月ほどでね、アレルギーも良くなっていったんですよね。腸が弱っていたので、あとオリゴ糖とかね、乳酸菌生産物質も併用したんですよね。
そうなんですね。じゃあ大人はどういった食事が理想ですか？
そうですね、女性だけじゃなくて、最近はね、男性も貧血低血圧の人が多いから、やっぱりね、1日3食が理想なんですよ。
もう子供だけじゃなく大人も、大人の女性男性ともに1日3食、
でまたね、血糖値を気にしてね、1日2食の人いるんだけど、汗食べないとね、お昼ご飯の後の血糖値が急上昇する血糖値スパイクっていうのを起こしてる方も結構多いんですね。だからそういう人は朝はやっぱり食べた方がいいですよね。で、 そうですね、食べた方がいいですよね、
うん、で3食でもしっかり食べると、まあ、太ったりとかね、あと糖尿病の原因になったりとかはしないんでしょうか。
うん、まあ、それはね、食べる食事の内容にもよるんですよね、
うん、
和食中心にすればまあまあ大丈夫なんですけど、と一般的に朝食っていうとね、割と洋食が多いんですよね、
はい、
でパンとかスープ、牛乳、ジュース、ヨーグルト、あとウインナー、ベーコン、ハムエッグ、オムレツ、まあ、サラダね、まあ、プラスフルーツとかが多いんですよね。で朝ごはん、まあ、和食に多いものとしては、まあ、当然ご飯と味噌汁、これわかめ、豆腐、じゃがいも、野菜、とろろ昆布とかね入るし、あとまあ梅干しとか漬物、酢の物、納豆、まあ、それから鰹節も使うし、海苔、ごま、ね、まあ、小魚、しらすの釜揚げしらすとかね、
うん、
あと大根おろし、卵焼きなんかもまあ食べますよね。
なんか聞いてるだけでもやっぱり和食の方が健康に良さそうですよね。
だからね、結局朝食の、ね、まあ、洋食の問題点ね、まあ、野菜炒めとかトーストなんかの、まあ 高温調理っていうのは発現性物質のね、アクリルアミドが発生するわけですよね、
はい、
でタンパク質と、まあ、油の過剰摂取、これ過酸化脂質に まあ、なりやすいから、
うん、
腸内腐敗菌がね増殖する傾向があるんですよね、
はい、
それで、まあ、発酵食品と良質の炭水化物ね、まあ、要するに徐々に吸収するお米がいいんですけども、
はい、
炭水化物ね、粉製品はやっぱり吸収早いからね、
うん、
で食物繊維が不足気味になるんですね、まあ、西洋食の場合ね、で便がね臭くなりやすいし、これまあ病気の原因、まあ、それからね便秘、虚弱体質、低血圧、低体温、貧血の原因にもなるって言われてるんだよね、
うん、
だから根気がない、それから不安、不定愁訴はやっぱり朝食や食事を食べない人が多いんですよね、
はい、
で朝ごはんの長所っていうのはね、まあ、食欲のない人はね消化吸収のいいお味噌汁とおかゆ、梅干し、
うん、
まあ、朝はね消化管の働きが悪い人もいるんでね、そういうものがいいですよね、はい、で発酵食品はミネラルの吸収を助けるのと、発酵食品にはねアミノ酸が豊富なんですよ。
アミノ酸、
はい、だからタンパク質をアミノ酸に分解して吸収するんですけど、最初からアミノ酸が多かったら、
はい、ね、もうその過程はいらないってことですもんね。
だからご飯、発酵食品、お野菜は腸内細菌が発酵しやすいね、まあ状態で、特に腸内細菌がビタミン B 群っていうのを作ってくれるんですよね。それからね、お米のね炭水化物 1g が腸の中で発酵するとね 50cc の水素ガスを作るんですよ、
うん、
これがね体内の活性酸素をね、まあ、除去する働きがあるんですね。
活性酸素っていうのはこれは体に悪いものなんですか。です、
ね、
うん、
まあ、さまざまな病気の原因って言われてますよね、
はい、
うん、でね、あとね体調が悪い時のね調理のこうレシピっていうのがね和食は豊富なんですよ、
うんうん、
で食品の、まあ、食材の種類も多いですよね、で朝食から朝ごはんに改善するために必要なこととしてはね、これ一気に改善できない人多いんですよね。
確かにね、
だから和食の比率を徐々に増やしていくっていうことが大事かもしれないね。で食べたことのないものはね少量から始める、まあ、嫌いなものはね好きなものでこう覆って食べる、うん、
はい、
例えば納豆食べれない人ね、
うん、
納豆一粒に鰹節とかネギをたくさん入れて、海苔で巻いて食べるとかね、
オムレツなんかもいいじゃないですかね、うん、
で発酵食品はね、まあ、種類を多く食べること、
はい、
で発酵食品はね非常にこう種類が多いし、で発酵してる乳酸菌とかね酵母菌は同じ漬物でも作ってる場所によってね菌の株が違うんで、
はい、
数種類をね少しずつ食べることが重要なんですね。
じゃあ例えばたくあんにしても、ここのお店で買ったたくあんとまた別のお店で買ったたくあんとか違うってことですね、はい、菌の種類がね。
で梅干し、納豆、味噌汁、まあ、これをね味噌汁具沢山にすればねおかずになるし、
うん、
あとまあぬか漬けとかね、あとまあたくあんとか酢の物、かす汁、甘酒、
うん、
で干し芋、干し柿、その他無添加の調味料、味噌、醤油、みりん、酢、めんつゆ、ポン酢、ね、酒かすとかね、
うんうん、
まあ、全部これ発酵食品ですよね。
そうですね。
それから各種漬物、
はい、
まあ、きゅうりとか白菜、キムチ、ナス、ナッパね、らっきょうとかにんにく漬け、かす漬けとかね、
うん、
できるだけ、まあ、ご飯、穀類、発酵食品、野菜、根菜類、海藻類が好ましいですね。 でね、日本人の腸内細菌はね、海苔の繊維を分解する酵素を作るんですよ。
海苔の繊維、うん、はい、もう子供の頃から食べてますからね、うん、私たち、
うん、でこれ欧米人にはね、そういう酵素持ってる人少ないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
でこれね、先祖がね、まあ、本田原とかね、海藻類をね、昔食べてて、
うん、
でその海藻の繊維を分解する酵素を腸内細菌が作るようになったんですよ。で、腸内細菌って遺伝してますから、
うん、
ね、それによって先祖から受け継いできた腸内細菌が海藻の繊維を分解して栄養吸収にね、助ける働きがあるんですね。
じゃあご先祖様のおかげで私たちは海苔を分解して吸収できるわけですね。
そうですね、うん、だからね、海苔はね、植物の中で唯一ね、ビタミン B12 を多く含む食品なんですよ、
うん、へえ、これはどういう作用があるんですか？
赤血球を作るのに不可欠なんですね。
ほう、
だとね、まあ、いつも言うけど調理はね、炒め物、揚げ物などの、まあ、高温調理を控えて煮る、湯がく、蒸すとかね、で140度未満の調理方法が好ましいですね、
はい、
だどうしてもね、野菜炒めするんだったら、まあ、野菜を油を使わずに弱火で蒸し焼きにして、
蒸し焼き、
うんうん、で火を止めてからね、ちょっとね、油をまぶしたら食感変わらないしね、
うんうん、
で、まあ、特にね、これからね、まあ、数ヶ月間薄着で過ごす季節ですから、
はい、
ちょっと肥満が気になる方はね、1週間ね、肉とか油抜き、これもね、ダイエット効果があるんですよ。
あ、それを抜くだけでもダイエット、
はい、うん、1週間無理だったら2日おきに実践するとかね、まあ、1日おきにするとかね、うん、で肉を小魚とか大豆、豆腐、大豆とか豆類とか豆腐に変えて、
うん、
油はごまとか夏類をね、食べるようにされたらいいと思うんですよね、
うんうんうん、
で、まあ加熱した油ね、たくさん食べるとあまり良くないし、
はい、
で油も食べるときは必ず発酵食品と食物繊維の多いものをね、一緒に摂るようにされたらいいと思いますね、
はい、ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸、24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
すっきりさらさらに自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。